再度ですね、その外信を見ていただいて、この今の考えがほんの少しインストールされた段階で、もう一度見ていただいてですね、外信は何を決めてきたのか、どんな軸で何を決めて、どんなライバルがいて、そして何を制限してきたのか、それをちょっと一緒に考えてみたいと思います。そしてもう一個はライバルとして、何をしてよくて何をしちゃいけないんだろうかななんていうのを、全くさっきと同じ質問ですね。この2枚目の方はですね、戦術の方なのでちょっと一回外して1枚目だけ貼っておきます。お客さんが好きってここに書いてあるんですけど、ちょっとこれ覚えててもらって。同じことを書いてあるんですけれども、何をどうしてそれを決めたのか、今度大臣のですね、社長の頭になっていただいてですね、だからもしかしたらっていう、さっき戦略のですね、2枚目の上半分、すごろくの上半分まで、1.5 枚目までが、戦略で見えない部分って言いましたよね。戦略は見えない部分。でも、もしこのフレームを僕らが持った上で大臣を、解剖してみたと。何を決めてったのかということですね。500メートル以内ってまず何なんでしょうね。プロかコンビニかフレンドリーか。フレンドリー。この大臣の社長があの軸を使って物事を決めたかどうかは社長に聞かなきゃわからないので、きっとそういうのを思って決めたと想像してですね。じゃあフレンドリーに、こう考えていただけますか。フレンドリーにじゃあ決めて始めたんだなという仮想の過程のもとに、打ってる手を一貫性が取れてるのかな。いやいや、ちょっとコンビニという軸で決めたと思って一個一個の手を見てみると一貫性取れてるかなと。いやいや、プロと思って決めたんだよと。おばあちゃんのプロにしたんだよと。そしたらどっか一貫性取れてるのかな。そんな風に一緒に見てみてもらえますか。松田さんが言ったやつでしたっけ。小売りで物を売ってるんじゃなくて関係を売ってるんだと。これは何になりますかね、軸で言うと。大臣フレンドリー、同業は何屋さんになりますでしょうか。ライバルは大臣の同業、大臣の社長の頭の中に浮かんだですね、ライバル、何でもいいです。これも当たり外れありませんので。
小売、
小売、
地域の、何でしょうか、近くの、はい、同じような百貨店とかスーパーとか、
百貨店スーパー、ちょっと総合スーパーぐらい、
はい、大きめ、
はい、あとは多分この辺りのことじゃないですか。
ああ、そうですね、電気か、
出店してきた山田電機みたいなのがあるのかもしれないですよね。それは軸でいうと何軸ですか。
やめた、
やめ ライバルの軸です。例えば山田電機がいる、
ライバル、山田電機だとプロです、
はい、プロ。それから百貨店、福山さんどうでしょう。
あ、すみません、自分の世界に入ってた。え、何でした
か。大臣の社長は、きっとフレンドリーに決めたと、はい、家庭仮装しようと。その時にきっとライバルいたよね。で、ライバルは誰、どんなのがいたのっていうところですね。どんなライバルがいましたでしょうか。
東急ストアとか、
東急ストア、まあ東急沿線ですね、あの辺、
はい、
まあスーパーですね、はい、
ニトリとかエナジンとか、
この辺ですか、
車で行くような、
車で行くような、はい、
ア
ウトレットみたいな、それは軸はそれぞれ今たくさん出ましたけど、それぞれに言ってもらっていいですか、例えばどれがどれっていう風な感じでいいです、例えば東急から、
東急は C、
C、はい、それから
山田電機は C、
うんうん、これあのお客さんから見てでいいですので、まあ、あのもうこれも当たり外れないですからね、はい、であとはニトリ
C、
C、あとはアウトレット、
アウトレットは P に近い、
はい、に近いのかな、かな、はい、でもう一つ質問です、ビフォーアフターでいうと、このビフォーの大臣はどんな業態をやって何軸だったんでしょう、
C じゃないでしょうか、
どうも読むと C っぽいことをやって大変なことになっちゃった、それを F 軸に移した、ここまで一個整理すると、大臣のさっきの記事を見て出てきたことがありますね、同じような記事を見てるんですけども、今戦略を通してメガネという枠組みを通してみたら見えてきたことは、大臣は C 軸の中に真っ只中にいたわけですね、そしてもみくちゃになって多分負債を負っていったんじゃないのかなという一つの想像で、その時に、お客さんは誰に設定してたんでしょう、今言った東急ストアがあってニトリがあって山田電機があってアウトレットモールがあってというビフォア大臣、どんなお客さんだったでしょうか、松田さん。
あ、じゃあもう全然全体的に、
もう全体まんべんなく、
みんなが顧客って
、僕らみたいな、そう、あの年代層もだし、ティーちゃんばあちゃんも、ね、もっともっとあの若い、もしかしたら高校生ぐらいまででも iPod も売っちゃおうかなみたいな。
そうです、
ね、それはあのさっきのこのこれを出した石川さん、どういうプロセスで今のアフターに決めていったと想像できるでしょうかね、ビフォア大臣はどういう状態でどんな客層で何を経てですね、そのまあ軸をこう変更していったのか、
まあ、コンビニ軸だったんだけど、
はいはい、
これね、これ結構大事、コンビニ軸だったんだけど、まあ、いざ実際なんだろうな、その買える当時の自社の強みを見たら、その売り場っていうところがあったので、まあ、そう、要するに自社はフレンドリーに強みがあると判断して、そっちの方に全体的な方向性を移したのかなと。
先ほど最初の記事を読んだ時だと、もしかしたらそのどうやって決めてったのかなというプロセスがちょっと皆目見当つかなかったのが少し見えてこないでしょうかということなんですね。コンビニの中でもみくちゃで、お客がぐちゃぐちゃで、誰にも指示されてなくって、でところが、記事の中で社長がジャンバーで歩き回ってるって話覚えてますかね、店内をですね、これが社長だみたいな、それから、食堂っていう名前でしたっけ、ファミリーレストランという名前でしたっけっていう名前の食堂があると、でどうも社長はですね、お客さん好きなのはこの高齢者なんじゃないのかなと。で、一人ビジネスをやっていって、先ほどのこのここですね、ここの非市場から市場に行くときにもう一つついて回ってきちゃうのがですね、拡大すると、提携とか、一緒にやるパートナーとか業務提携とか、それかもしかしたら雇うかもしれないんですけども、そのこととも実は関係してるんですね、コンビニなビジネスをしているときってどんな店員さんがいると軸に合ってるでしょう、それなりに動いてくれる店員さん、 ところがフレンドリーなビジネスをするときってどんな店員さんがいてくれるといいでしょう。
世話好き。
世話好き。もうなんかパーソナリティとしてですね。なんかもうそれこそその人のコアがもしかしたら。あとは
個別対応できる。
個別対応がこう嫌じゃない。
その人ごとに。
はい。もしかしたらだからおばあちゃんのことが嫌いな人は無理ですよね。ということは人事採用とか、僕ら採用とかっていう方じゃないですけど、パートナーを組むときってあの軸がすごく大事っていう風なのが関わってきちゃうんですね。じゃあちょっと変えて、今コンビニとフレンドリーが出てなかったのでプロだとしますね。ライシンがプロに軸行ったとしたら、あのこだわり、いたわりなですね、そういう感じでこう店員さんがですね、おばあちゃんおばあちゃんネギ持ってくよってやってていいのかと、多分ダメですよね。それはなんかこう何かの一貫性崩すし、それこそあの時間単価とかが合わないかもしれないですよね。単価アップしなければいけない。じゃあ例えばあの配達、それから地域をなんか循環バスで回ってるとか、なんかありましたね。それから改装をした話がありました。改装をですね、お金かかるけど半分ずつやったってのがありましたね。あれって予算があったらできることじゃないですか。じゃあ予算があったら半分ずつやったらいいのかって言ったら、決められるかって話なんですね。でも決められるのはフレンドリーで、買い物難民を生まない、買い物難民を生まないっていうフレンドリーな軸があるから、よりお金がかかってもあの判断ができたんですよね。じゃあここでまたあの先ほどの今度自分の方に移っていくんですけども、じゃあですね、ライバルはここに書いてあることって全部真似すりゃいいじゃんって話なんですよ。コンビニ軸のですね、百貨店が松田さんあったとしますね。これどれが真似できそうでしょうか。多分厳しいですよね。厳しい。自分のところはコンビニ軸だと、まあ大きな会社がそういうのを意識してないわけはないはずですから、きっとちゃんと戦略研究してみたいなのがあってしてるわけですよ。とその軸から見たらこれはやっちゃいけないなと。我が社は配送ダメダメダメ、そんなことしたら地域循環ダメダメ、地域循環バスダメダメというふうに制限が決まっていくわけですよね。そのやっちゃいけないことが、例えば大臣がですね、501メートル先にチラシって打っていいんでしょうか。石岡さん、
501メートル、
うん、
打っちゃいけないと思います。
ですよね、はい、それぐらいさっきのその寺本さんの言った決断いりますよねと。501メートル先にもお客さんいっぱいいるんだよなーってじいちゃんばあちゃんいっぱい群れしてるぞと、広告打っちゃいけないんですよね。戦略決めたんだ。もしくは、もう一つ大事なのは、戦略を決めたんであれば、ここの時もそうなんですけれども、これダイヤモンドマトリックスでも言ってるんですけども、一番大事なのは意図してそれをやってるかどうかってことですね。そのだから約束を破るわけですよね、自分とした約束を。それをやったことによって何が起こるかということが想定さえできていれば、500m 先に打ってもいいんですけど、それは戦略を破ってるって意識してないとですね、要するに止めどないわけですよね。じゃあなんで 750m ダメなのと、1キロでもいいじゃん、 1.5 キロも行こうよと、どんどんなし崩しになっていくわけです。そうすると501メートル先は打っちゃいけないわけです。では今度、ご自分のに戻っていただいて、同じプロセスをずっと踏んでおります。その先ほど10個ぐらいあった中で C とか P とかなんとかありましたけども、自分が何の軸と決めたら真似してもいいプランがあるか、それから真似しちゃいけないプランがあるか、自社が同じですね。大臣は F になったんであればこのプランをやろうと、 C だったらやっちゃいけないことだらけでしたね。 例えば石川さんのがライバルが結構混在してたんでしたっけ、はい、やってるのが。その中でじゃあやってもいいのはどれだろうと。腕組みになっちゃいましたね。今ずっとお客さんのことを結構引っこ抜いて話してますんでね、はい、一番重要なね。
自分が P なのかっ
ていう話。そうそうなんですよ。そうなんですよ。さっきの10個整理は大体 OK ですか。で、真似しても良さそうなものが、もし自分が P だったと仮定したらそうだし、 F だと仮定すればもちろん F で。今日はまあ本当に最初一番冒頭にあのお話したように、一日の中で全体像をお伝えしますけど、一日で使いこなせるものではないはずなんですね。理解はしていただけると思うんですけど、なので考える時間はこの後結構な時間取っていただいていいと思います。その P か F か決めていくのに、お客さんのことをもっと考えたりですね、お客さんに聞いてみたり。ただ決めたら相当打つ手はこう絞られていくはずです。では午後に使うシートをお配りしてランチにしたいと思います。ちょっと目を通していくと、お昼に少し見えていいかなと。1,2,3,4,5 と。はい。5枚全部あります。はい。これも白紙で5枚あります。あの白紙というか。2枚ありましてですね、1枚が、まあ、カラーで、まあ、カラーっつったって赤が入ってるからカラーにしたくてカラーにしたんですけども、ですね、右回り左回りがあるんですね。左の上の方、ここにですね、風よけ戦略って書いてありますね。あの、僕はそのさっきからずっと出てるその専門用語をとにかく使いたくないので、なんかカーカーこうやっていろいろネーミングしてるんですが、あ、それ原版が言っちゃってますね。これこれ。はい。戦略考えていって結局儲かるのかっていうのが一番重要なので、戦略を考えたら儲かるというふうにならないと戦略考えてもしょうがないと最初に言いました。それは風が吹けば桶屋が儲かるというぐらい繋がってないと意味がないよねということで、風桶戦略と。でそのためにはですね、どっかで踏ん詰まりがあると戦略が通らないわけですね。なので通すためにここに書いてあるように時計回り、逆回りって書いてあります。この左の上の方に時計回りは発想の仕方、逆回りは実行の確認です。でこれを何十回も回して修正するって書いてあるんですけども、これ何十回も回してやっとですね、やっぱり自分 P だなと、やっぱり自分 F だなというのが決まっていくので、今日の段階で P か F かはずっと揺らいでいても全然 OK で、ちなみにもうここに P と F で、まず C が抜けてますね。 C 軸が、 C 軸はもう基本大企業戦略なのでなしですね。これもできないです、この一人ビジネスは。逆に大企業はそれが強みなんですよね。それなり便利にやって、お金をいただけるというのが。で、その中でも、比較 P 軸、F 軸というふうに書いてあって、そもそも一人ビジネス型でスタートアップすると関係性でやってるっていう話ありましたよね。関係性ってもうフレンドリーじゃないですか。F じゃないですか。なので、F 軸で行った方が普通自然です。無理がないですよね。どんなにそのプロだと言っても、さっきどっか誰か言いましたけど、本当に自分ってプロなのかなという確認もあるんですけども、F で行くのが自然なので、もう F 軸中心で一応書いてあります。で、ちょっと赤だけ確認していきますけども、右の上にですね、目的目標はって書いてあります。 戦略とは目標を達成するロードマップということで、まあ、1年間とか3年間の何か目標がありますよね。それに対して赤でずっとこう右に回っていくんですね。ぐるぐるぐるぐるっとこういうふうに循環しております。そしたらまた戻ってきて左、時計反対回りで今度は黒い矢印の方で回っていって、ああその戦略は目標を達成するなと、子供に算数をしているときに1たす2は4、本当に4から2引いてみ、あ2だ、じゃあ違うだろう、これ検算って言うじゃないですか。これ一緒です、赤で回るのが1たす2は4って言ってるようなことですね。ところが検算していくとあれ2だねっていうこと、おかしいなっていうことはどこかあるんですね。もしかしたら自分の軸かもしれないですね。もしかしたら自分の強みの特定が間違っているかもしれない。もしかしたらライバルの特定が間違っているかもしれない。もしかしたらお客さんの特定が間違っているかもしれない。っていうふうに、だから何十回もって書いてあります。で、こっちが、はい。
時計回りはわかるんですけど、
はい。
作ってる部分の、最初に作って。
このこっち赤い方、赤回り。はい。
左回りが、
はい。
順番があるっていうのはよくわかんない。
これで午後やります。左回りに順番があります。この順番でやらないと、見えなくなってくるっていうのがあるので、ただどこだ、この 1,2,3,4,5,6 というですね、その1枚目のですね、この1枚目が全部つながれば、この風よけ戦略も多分つながってくると思います。で、もう1枚のこの白紙の方が、これ後で、まあ、こんな落書きな直筆のでよければ PDF でですねメールでお送りしますので、どうぞ何回でも書いてくださいと。これ綺麗なパワポとかでできないんじゃなくて好きじゃないんですよね。なんかこう直感にこう刺激しないというかですね、このはい、ということで後でお送りしますので何回でも書いてもらうというのが午後やるワークですね。今みたいに福田さんみたいになんかちょっとご質問があれば、そのご質問を受けて、午前中これで終わりにしたいと思います。いかがでしょうか。
はい、まずの、はい、ここ、P の隣の枠空いてたんですけど、これ見るってここに書いてもいいんですか。
ああそうですね、これすることしないことということで、はい、そこに書いていただいていい場所です。はい。この中でスタバもしくはスタバみたいなコーヒー屋さんに全く行かない方いらっしゃいます？大丈夫ですね。大丈夫ですね。じゃあ午後そのワークやろう。はい。じゃあそれでは午前中全部含めて何かご質問ありますでしょうか。午前中に消化しておきたいことあれば。ちょっと一度今の図表とかなんか見ながら確認いただければです。